マリオン IR セミナー。この番組は証券コード3494、東証スタンダード、副証本則、名称メイン上場、マリオンの IR 活動の一環としてお送りします。お話はマリオン代表取締役社長の福田圭司さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月21日に熊本で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3494、東証スタンダード市場、副証本則市場、名称メイン市場上場、株式会社マリオン代表取締役社長福田圭司さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は和島秀樹さんです。それではどうぞよろしくお願いいたします。
株式会社マリオンの代表福田と申します。では早速会社の概要から説明します。社名は株式会社マリオン、東京は新宿から参りました。設立はですね、ちょうど今トランプさんアメリカで大変いろいろ無茶ぶりあるんですが、当社が設立されたのも、アメリカがですねドルを安くしようというプラザ合意というのをもう今からもう40年も前にやったんですが、ちょうど私どももその翌年に会社を設立して、そのためにプラザ合意によって逆に言えば平成バブルが始まったというようなその時代でございます。事業内容は私で3代目になりますが、賃貸業、不動産のまあ貸しビル業ですね、それを3代やっておりまして、私がそれを引き継いだということなんですが、平成バブルの崩壊によりまして、その金融機関のファイナンスもフリーズし、不動産もフリーズしたことから、直接金融、当時不動産の流動化法という法律ができまして、いろいろな流動化法がありました。その中で当社は国交省のライセンスをいただきまして、不特法という法律で、不動産を小分けにして直接投資家にから、集金をする、そういうやり方が許可されましたので、その証券化と、この2本、賃貸業のもともとの事業と、それから証券化業、この2本でやらせていただいております。本日は代表の福田と、それから取締役の武藤2名で参っております。人数なんですが、正社員とそれから役職員合わせて27名、パート入れても30名という少人数なんですが、賃貸業っていうのは資本集約でですね、管理は意外ともう全部アウトソーシングしておりますから、人数は少なくても済むと。なおかつ、証券化業はこれは全部インターネットでやっております。営業マンは人に見えないで、全部インターネットにおいて募集、それから契約、これが今許されるようになって、全部インターネットでできるようになりました。資本金は13億円、決算期は9月、もう第3四半期もう間もなく6月終わりますので、もうこれからあと最後の第4四半期に入るところでございます。主な株主は福田、私と SBI ホールディングスさん、それから公益財団マリオン財団というのがございまして、マリオン財団、それから通販のベルーナさんが入っております。免許等々はですね、金融業と不動産業ですから、それに必要なライセンスは、全て揃えております。特にですね、環境に、建物は環境が随分関与しますので、環境、それから個人情報、証券化やってますので、皆さんの個人情報、これ非常に大事なので、当社としましてはこれに関わる ISO、P マーク、その他 ISO の、27001番、この情報管理についてはかなり徹底してやらせていただく登録をさせていただいてます。なお当社の遠隔でございますが、今申しました通り約40年前に会社設立しまして、で事業を展開しております。それで、ですね、バブルの崩壊によって不動産の証券化業の方も一つの柱にしまして、その不動産の賃貸業と証券化業をずっとやっております。でその中で、SBI さん、 SBI さんホールディングさんとのインターネットのこういうアライアンスを組むことができましたので、そこで翌年に東京証券取引所のスタンダード、当時のスタンダードに上場させていただきました。 で、その後ですね、長らくこの不動産特定共同事業法が進化をしまして、いろいろ IT でやってもいいですよ、ただし不動産だから契約は絶対にフェイス2フェイスの書面でやってくださいということだったんですが、2019年にですね、これはすべて IT でいいと、それから重要説明事項、なお最後の契約まで全部 IT でいいということで、当社も営業マンがそういなくてもですね、みんなインターネットのパソコンの世界でできるようになってきたというわけでございます。で、今それがですね、昨年の、また後で説明になりますが、11月の1日に金融商品取引法という法律が変わりまして、当社のやっているこれ今 i ボンド、最初は、サラリーマンボンド、その前がありましてマリオンボンド、サラリーマンボンド進化しまして、今は i ボンドと呼んでるんですが、これは、不動産の集団投資スキームと申します。この不動産の集団投資スキームを、最近聞いたことがあると思うんですが、ブロックチェーンというのに載せますと、金融庁の法律が変わりまして、ブロックチェーンに載せますと、トークンというちょっと変わった名前なんですが、トークンという、一つの入れ物、器になりまして、それは有価証券トークン、不動産トークンになります。それが昨年の11月の1日に法が改正になりまして、当社も今それを、申請しているところでございます。そうしますと証券になりますから、当社は今自己募集、自分のところの会社で募集をしてますが、今度は証券会社さんが売っていただけることになります。ということで、ここで大きく商売が伸びていくんではないかという期待をしているところでございます。当社の一応理念、これ3代続いておりますの同じなんですが、人間愛に基づいて行動し、人に優しい、地球にも優しい社会を創造する。これ地球にも優しいってのは後から入ったんですが、これは先代も先々代も同じでございました。で、この目的、これは不動産の賃貸業はもともとですから、そのサービス、いろんなサービスが出ています。うちのこのボンドの中には医療モールとか介護施設とか、そういうものが入っておりまして、で、環境のサプリメントなどもやっておりまして、あなたの人生をそういうものでサポートしていきますというものが当社の、存在意義、目的でございます。もう一度これ、当社のですね、柱、日本柱説明しますと、3代続いております不動産の賃貸業というのが、当社の、一つの柱、もう一つが不動産を小口に証券化しまして、で、それを、小口化証券にして、集団投資スキーム、皆さんに投資をしていただいて、それでその賃貸料を皆さんに、安分で分ける、出資した金額に安分して分けるという、こういう商売でございますが、それがこの度そのブロックチェーンというのを絡めて、トランザクションといいますが、取引、その取引の過程をですね、全部そのブロックチェーンで訴求、元に戻らない、要するに不正が効かない状態にすると、これが、トークンとなる、有価証券になるということを、昨年金融庁の方で、発表されまして、で、当社もそれに、やろうということで、ここでですね、うちがいろいろ、副証さん、福岡証券取引所さん、名証さん、名古屋と証券取引所さん、いろいろ重複で上場してますのは、その市場で証券会社さんを、地方の証券会社さんを、ご紹介願える、これが非常なメリットになりますので、重複上場をさせていただいております。それで、まず2つの柱のうちの賃貸業から申し上げますと、賃貸業は大体全部でですね、当社全国に大体42件、20戸から50戸、中には200戸という大きいのもあるんですが、そういうマンション、主にこれはレジデンシャルと言われる居住用でございます。事務所はですね、景気が悪くなってくると、みんなスペースを小さくしてしまいますので、一番安定している居住用マンション、これを、主体に、持っておりまして、8割はだいたい東京にあります。それで、首都圏を中心にいろいろポートフォリオを組んでるんですが、約40年私だけでもそれ近いんですが、その前から、賃貸業のノウハウありまして、やはりこれ非常に簡単そうに見えて、不動産買えばそれは必ず儲かるんだって、そういうことではなくて、やはりこれにはもう水漏れがついてきたり、いろんな問題があって、そのテナントさんの要望をリクエストを満足させるって、そう簡単なことじゃない。そういう賃貸ノウハウを当社は蓄積しておりますので、今でもコロナの時もそうでしたが、 97% 以上の、入居率を誇っております。その、最後はですね、8割の東京にある、不動産ですが、 熊本県さん大勢来てます。東京の東京事務所にみんなお詰めして、それで霞が関にお勉強に行くんですね。なんとか省なんとか省、中には消防局の人もいます。東京消防局に新しい技術を学びに来てる人もいます。それから2年で交代をするんですね。これ研修生と申しまして、2年で交代していきます。契約は続くんですが2年で交代しますので、そういう方には家電、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどはこの皆さんに無料でお貸ししているということでございます。
これただすごいですね、はい、シャトルバスでお迎えで、もう家電セットがついてると至れり尽くせりですね。
そうです、この、シャトルバスはですね、毎朝これ当社で、調達全部アウトソーシングです。タクシー会社とのアウトソーシングで、タクシー会社に頼んでですね、毎日同じ人が運転手が来ましてやっております。だいたい当社だいたい四ツ谷近辺ですと3つ4つのマンションをピックアップ寄りながら、みんなそこに入っている方たちを、みんなピックアップして、で、各省庁に届ける。省庁に届けますと外務省に行ってる方もいまして、一時ですねオバマさんが来られた時外務省キープアウトされたけど、当社のバスは本当に車寄せまで行くことができました。で、運転手さんはそれを誇りに思っている、そんなような状態でございます。この状況はですね、もう年々どんどんどんどんこの件数が増えていく、それから、もちろんお貸しするお部屋も増えていく、こういう状態でございます。コロナの時一時止まりましたけど、それ以来増えているということでございます。さあ、それでは、次にですね、当社の今これ賃貸業を説明しましたが、今度はもう一本の柱である不動産の証券開業の方でございます。これからの展望は当社はこれです。この不動産の証券開業に力を入れたいと思っています。今やっているアイボンドというのは国交省のライセンスでできている現物不動産を小口証券化するものです。取得し1万円から投資できて、いつ出してもいつ入れていつ出してもいい、もう今日入れて明日出してもいいんですが、そうすると1日分の、年率についての 1.5% がつきます。それを全部インターネットデジタルでやっておりますから、もう間違いない、そういうようなシステムで全部できております。その対象不動産のテナント料を出資持ち分、100万なんだ出したら100万の出資持ち分、全体の何億ってしますから、不動産物件その中のその分の賃貸料だけは、要するに不動産を自分で買ってるのと同じで、その管理だとか、それからいろんな保険だとか火災だとか、そういう心配一切なしで、その果実だけが取れるという、そういうものでございます。当社は20年前からこの事業に取り組みまして、先ほど申した通りマリオンボンド、サラリーマンボンド、そして今はアイボンドと時代によって合わせて進化してまいりましたが、この度昨年の11月の1日に金商法、金融商品取引法の一部が改正となりました。それで、アイボンドをこういう集団投資スキームですね、こういうものをブロックチェーンという、ブロックチェーンで管理することによって、不得法不動産特定共同事業法の ST はセキュリティートークン、セキュリティートークンっていうのを、これを当社は今後 M コインと呼ぼうとして登録商標を提出いたしました。という今度は有価証券、今までは不動産の小口化証券だったのが、株と同じように有価証券に変わることになりました。昨年の11月の1日の、変更でございます。今後はですね、この当社この商品を金融庁管轄の金融商品となりますので、証券会社においても販売ができるようになるわけでございます。で、この不動産特定共同事業法って何かというと、複数の投資家の出資、皆さんからの出資をいただきまして、不動産を取得運用する、それでその収益を分配するというための法律でございます。それから ST セキュリティートークンというのは何ですかということですが、セキュリティートークンというのは簡単に言いますと、デジタル化された有価証券、デジタル化された有価証券のことでございます。当社は不動産のをデジタル化してますから、不動産の、こういう有価証券ができるというわけでございます。当社のアイボンドが有価証券化になりますので、証券会社様にも販売していただけるように、共に、証券会社様にもこれセキュリティートークンを扱うというライセンス、これは届け出で済むんですが、まあ、許可よりはちょっと下なんですね、届け出で済むのですが、それも、一緒に申請をしていただいております。ライセンスが折り次第に不登校のセキュリティートーク M コインを発売していきたいと、今までのアイボンドに代わってですね、アイボンドはアイボンドで続けてもよろしいんですが、それ以上にこちらの方がスピードが速いだろうというふうに我々は考えております。それではそのアイボンドとか その当社の M コイン、どういうコンセプトでどういうことを目的に作っているのかというと、私どたちはこの i ボンド、セキュリティートークンをお金第3の置き場と考えております。第1の置き場は預貯金、預貯金は今でも普通預金 0.2、定期預金 0.25 の金利でございますので、そうするとやっぱり金利に不満があるということになりますが、第2の置き場、これはもう本当にもう株式の世界、今日集まっている皆さんがこれからやろうとしていただける世界なんですが、これはボラティリティですね、上がったり下がったり、この価値の変動がある、これ不安ですよねということで、預貯金の金利の不安と、それから投資の価値の価格の変動の不安、この両方をですね、ないような第三のお金の置き場、要するに不動産が裏付けになって、もちろん担保なんか一切ない、無担保の不動産を裏付けにした、その上がる収益を分配する、そういうような、それもデジタルでオンラインでそれでやれるような、そういう商品ですから、お金第三の置き場というふうに当社は命名しております。さて、これはマリオンボンドで、だいたい当社今まで、ね、143億円ぐらい集めました。それからサラリーマンボンド、これは本当に一時的な IT での出だしだったので12億円程度でしたが、今 i ボンド、これようやっと今ここで、約当社として100億円101億円を今集めているところでございます。でそれが今度は、このトランスフォーメーションというか DX 化しまして、これがブロックチェーンに乗せると今度は証券化になりますので、こうそうすると今度は不動産商品ではなくて証券化商品になりますので、証券会社でも売っていただける、こういうふうに進化しているわけで、本当にこのところの進化早いです。
これ御社あれですよね、この不動産の小口化もかなり早いピッチです、投入参入されてきてますけど、今回の M コイン、今は25年から26年の発売予定となりますけど、これやっぱり御社が先陣切ってるみたいな感じになってるんですか。
まあ、これ先陣が切れるかどうか分かんないんですが、はい、当局は、なかなかそう簡単にはライセンスは下ろしません。要するに私どもは一回質問、これ向こうの質問に答えていくと、一つに答えると3つぐらいまた質問来ます。
役所っぽい感じだ。
もうそれの繰り返しを何度も何度もやっている、はい、でそれも今金融庁はただもう OK になった時に申し込んでくれという格好ですから、はい、今は財務局というところで、その下のところで一生懸命揉んでるところでございます。ただ法律が変わりましたので、ちゃんと道を埋めば必ずなるというふうに思っております、
う
ん、
ありがとうございます、
はい。それでは不特法の特徴、セキュリティートークンの特徴をお話したいと思います。 i ボンドの特徴ですが、これ i ボンドと全く同じで、セキュリティートークンになっても性質は同じです。ただそれをブロックチェーンに載せただけでございます。そうすると証券会社全国で約269社ぐらいあるんですが、なぜ地方の証券会社様にお願いしたいかというと、地方でもですね、もうリテラシーが高くて60歳の前半ぐらいまでは全部、IT 証券というか都心のですね、大手の証券会社と IT でやっております。ネオ証券化で手数料ただなんですね。そうすると地元に残っているファンドというのは意外とお年寄りのものを、そのトレーディングをやるだけということになりますので、そこを当社の M コインを扱ってもらって手数料を払いたいという、まあ、こういうところでございます。この M コインと暗号通貨、今暗号通貨ってこれ似て非なるものなんですが、暗号通貨、例えばビットコインございます。ビットコインとこの当社のトークンとはどこが違うか、一つだけ同じなのはブロックチェーンというのを使うところは同じです。これは同じなんですが、暗号通貨には裏付けはありません。例えばビットコイン、今1ビットコイン今1万5000ぐらいしてると思うんですが、それは何の裏付けもない、ただ限定で数量が限定してますので、要するに希少価値、ただあれはボラティリティが、価値にボラティリティがございますので、なかなかあれをですね、インフラとして、通貨としてコインと言ってます、ビットコインと言ってるけど、コインのようにインフラとして世の中に流れるということはなかなかない、要するに投資商品になってしまうわけです。それでは今の i ボンド、これ今は i ボンドです、まだライセンス下りてません i ボンドですが、その特徴、これは M コインになっても同じです。24時間365日インターネットで、入出金ができます。で出ても入っても同じです。普通預金と同じです。ただ預金よりは、金利ではない、これは分配金、集めた賃貸料を年に2回、決算をしまして、それで分配しますから、それは3月末と 9月の末にやって、5月とそれから11月に配当すると、まあ、こういう格好でございます。期間も短期でも中期でもいつでも入りたい時に入って出たい時に出るということでございます。入れる時も出す時もインターネットです。手数料は無料でございます。それで今はこの 1.5% ですから、今度 M コインになると今 1.6、 今金利がですね上がって高止まり、どんどん高くなってますが、そういう時に大丈夫ですかっていうこと、金利の上昇に耐えられますかっていう質問がありました。これはですね、過去に先代先々代もそうでしたが、金利が上がるって時はインフレの状況になってます。インフレの状況になってると家賃も約1年から1年半のタイムラグで必ず上がっていくんですね。これは私どもにトレースございますので、そのようにだから家賃も上がるということは 1.5 とか 6% の配当はまた上がってくるということになります。1万円から出資できます。それから対象物件はどんどん増やしていきますので、一つではなくて複数ポートフォリオを組んでおります。で、先ほど申しました ISO の個人情報保護法によりまして、でしっかりやらないといけないので、サイバーセキュリティ対策等々で、まあ、言ってみれば通信の暗号化とか侵入防御、こういうものには徹底してやっておりますが、今は AWS、Amazon Web Service の一応最高のセキュリティはかけております。で、セグメント的にこれ申し上げますと、じゃあ賃貸でどのぐらいやってるんですかと、賃貸の収入がだいたい 55%。それから、売買事業というか、その古いものを新しいものと入れ替えたときに出る、不動産の売却益、これが、それから証券化発行益、証券化発行益というのがあるんですが、これは日銀さんもそうで、お札の発行益というのがあるんですね。それを合わせると大体 45%、 大体賃貸業の方が 55% 多めになっています。もう第三四半期終わりますので、今年の期末のですね予想もうかなり予想ですございますが、かなり角度高いです。かなり角度高い成果を成績をお話ししたいと思います。通期計画では、30億円、この30億円というのはですね、賃貸、主に賃貸料と発行、売買とそれが証券化の発行利益でございまして、ボンドはいくら売ってもボンドは100億売っても売り上げにはならないというのは、要求払い、皆さんが返してほしいといった時には返さなくちゃいけないので、会計上は長期預かり金になっております。ですから売り上げにはならないわけです。それから営業利益7億3000、経常利益5億5000、純利益は3億6000を予定しております。かなり角度高いです。それでは、9月期の業績予想でございますが、売上高は30億。これはさっき言ったボンドは売上にはならないんです。ボンドは長期預かり金ですから、要求払い、要求されたらお返しする、そういうもので預かってるだけということになります。まあ、まるで普通預金の銀行に預ける預金みたいなもんですね。それを法律で、規制を受けております。で、営業利益は今年の9月です、7億3000、経常利益は5億5000、当期純利益は3億6000を予定しています。ですから以前これ昨年にも出してるんですが、この当社の業績予想はもう本当に変更ない、要するに、修正を、上振れの修正もなければ下振れの修正もないということになります。というのが、現状の話で、じゃあ株主還元、これはどうなっているのかというところを見ていただきたいと思います。今取得株あたりの当社の配当は5円40銭を今、目指しております。5円40銭というと昨日の終値372円ですから、5円40銭ですと大体 1.4% ぐらいになりますからね、配当利回りはそうです。ただ当社は本当配当成功 20% にしたいんですが、今利益のうちの半分ぐらいはやはりこのシステム、新しいブロックチェーンとの当社の作ったシステムとこれをつなげなくちゃいけないんですね。これインターフェース、これをつなげるために、そちらで新たな投資をしているので、配当は、大体 5.4%、 配当利回り、まあ、1.45、 まあ言ってみれば預貯金に置いておくよりはお楽しみ株にやっていただくとありがたいなというふうに考えている次第でございます。当社の今度、今株主優待って今うち何もないんですね。だけど今度この M コインが金融庁強化になれば、これを当社は株主優待に使いたいと思います。ただ株主優待するのにも私どものライセンスだけではダメなんです。やっぱりどうしても証券会社様が勧誘、販売、 こういうものは証券会社様のライセンス、一種金融業のライセンス、銀行さん持ってるんですが、銀行さんなかなかこの自分のところの預金が減ることですから、あまりおやりにならないと思うんで、証券会社様を対象に私どもはやっております。それから当社はですね、潜在的に代々古くやっておりますので、もう昭和33年頃の仕入れた不動産等々もございます。よって含み益をかなり持っております。これは有価証券報告書を見ていただくと分かるんですが、一株当たり今372円つけておりますが、実態は本当に PBR を1にしたとすれば1000円は越してきてもおかしくないだろうなというふうに考えているわけでございます。当社は今日もここに来ておりますが、武藤が、サステナビリティ委員会の委員長をやっておりまして、当社はやっぱりこのサステナビリティと ESG、 この経営というものは、不動産建物はですね、太陽光を乗っけたりグリーン化したり、いろいろそういうこの ESG に関わったり、それからサステナビリティに関わるこういうものに力を入れている、これが不動産業の賃貸業の建物にどうしても必要なもので、当社はそれを入れている状況でございます。本日のまとめさせてください。マリオンという会社はきっと馴染みのないマイナーな会社です。なんだけど、マリオンという会社は不動産の賃貸事業と証券化事業の2本の柱やってますね。はい、それから賃貸業の主力テナントはこれ東京ですが、地方自治体の県あるいは市の皆さん方ですね。はい、それから3番、証券化事業は現在の販売商品であるアイボンドが不特保 ST セキュリティートークンイコール M コインとなって有価証券化します。有価証券となります。よって証券会社でも販売できる販路拡大につながっていくだろうということでございます。経常利益は現在のところ不特保 ST M コインの業績を全く見込まない、要するにそれの発行利益が見込まないで、今アイボンドだけの発行利益を入れて、だいたい経常利益経常で5億円程度は確保しております。配当成果は 20% やりたいんですが、今ブロックチェーンとのインターフェースでつながるまではちょっと、そちらの方の設備投資もさせていただきたいということです。マリオンの PBR は3月末で 0.66 でありますが、潜在的一株当ての値は値はですね、理論上1000円以上あります。公益財団法人マリオン財団は社会福祉活動を行っています。2024年12月、これ施設によって違うんで、年によって違うんですが、この年はちょっと少なかったですね、募集が。でもこの時はほぼ金沢を対象にしました。というのは、要するに能登の地震もありましたので、そちらを対象にしまして600万円ほど給付をさせていただいています。ぜひこの割安なんですね、現在3万7200円で1単元買えますので、ぜひ購入していただくと、お楽しみ株として楽しみであるというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまではマリオン IR セミナー、お話は証券コード3494東証スタンダード市場、副証本則市場、名称メイン市場上場、株式会社マリオン代表取締役社長福田圭司さんでした。どうもありがとうございました。
マリオン IR セミナー。この番組は証券コード3494東証スタンダード副証本則名称メイン上場マリオンの IR 活動の一環としてお送りしました。